今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、インターオペラビリティ、互換性っていう意味になるのかな。まあ、そんな話をしていきたいと思います。昨日、Spotify にそのスタイフのチャンネルを RSS フィードという、まあ、そのチャンネルのリンクっていうのかな。まあ、もっとこう、深い部分の仕組みだと思うんですけど、他のポッドキャストとかでも、そのスタイフのチャンネルをこう、まあ、リンクさせられるみたいなイメージから他のポッドキャストでも聞けるようにするみたいなイメージですね。その仕組みの RSS フィードを使って、まあ、今は割とこう Spotify の波がまあ来てるっていうのがあるので、まあ、そこにこう乗っかる感じでねやろうかなと思ったんだけど、なんかファイル形式がどうやら違うらしく、まあ、簡単にはいかない、まあ、抜け道はありそうだけど、まあ、そこまでやるかどうか問題みたいな話もありつつ、まあ、結論的に今の時点では自分はその、まあ、変わらずスタイフで発信していくって、まあ、それは別に何ら変わりはないっていう。まあ、あとはその、TwitterX で毎朝6時からスペースをやってる。今ちょうどスペース終わって今この収録をしてるんですけど、まあ、どんだけ喋るんだって話なんですが、まあ、好きなんですよ。そう、ただただ好きなだけ、好きなことをやっているっていう話なんですけどね。まあ、それで聞いてもらえるっていうのは本当にありがたい限りで。で、今回のそのインターオペラビリティっていう話につながるわけですよね。その互換性っていうところで、結局そのスタイフとスポティファイっていうのが、なんかどうやらファイル形式が違う。うん。まあ、これはまさにその互換性が取れないっていう部分ですよね。で、この互換性みたいなところっていうのは、おそらくそのどんなものにもこう、様々な場所で多分あるんですよ。その互換性がないから、スムーズにいかない。でもその互換性、インターオペラビリティっていう部分が解決されれば、もっともっと僕らは様々な情報、様々なコンテンツっていうものをシームレスに、その、まあ、ボーダレスとも言うのかな、なんかその、境目なく楽しめるのにっていうことをつくづく感じるわけですよね。で、それは誰もがおそらくみんな思ってることなんだけど、じゃあなんでこのインターオペラビリティっていうものが存在してしまうんだろうって思うと、いくつか多分理由あって、まあ、邪推も含めて、なんとなくちょっと僕は思ったのは、やっぱりね、囲い込みというのか、その、やっぱ自分、そのサービスをやってる側、プラットフォームを提供してる側からしたら、当然それはビジネスだから、自分たちのプラットフォームを使ってほしいですよね。で、なるべくその、まあ、様々ある SNS なんかもそうだけど、そのプラットフォーム側からしたら、その自分たちのそのサービスになるべく留めておきたいわけですよ。だから例えばその、なんだろうな、別の、サイト、別のプラットフォームに、その、飛ぶようなリンクとかが含まれている内容のものとかっていうのはあんまり好まれないみたいな、アルゴリズム的にもちょっとこう弾かれるみたいなね、インプレッションが上がりづらくなってるみたいな、まあそういう話もあるわけで、まあそれはどうしたってそうですよね。みんな自分たちのやっぱ取り分というのか、利益というか、そこを追求していくっていう、まあそういう構造だから、そこはしょうがないんだけど、それも一つそのインターオペラビリティだから、この形式のものっていうのはこの中でしか使えませんよみたいな風に、まあある意味、まあそれが全てではないと思うんだけど、そういうところでその形式が違ってきてしまうみたいな、互換性が保てない、もしくは意図してその互換性を持たないようにしているものもあるかもしれないですよね。だからその他にユーザーが流れていかないようにするっていうか、でもなんかね、これってすごくやっぱりすごく狭いような話な気がしてしまって、でどうしたってこう普段こうブロックチェーンとかクリプトってものを好きで触れていると、やっぱりその自分の資産とか自分の、そうだね、まず特にお金で買ったようなものも含めてね、それはデジタルのコンテンツもそうかもしれないけど、そういったものが特定のプラットフォームに依存するんじゃなくって、別のプラットフォームだったりだとか、まあその関係なくプラットフォームとかに依存せずに、あとは例えばそのデバイスとかスマホパソコンとかそういう使うデバイスに限らず、やっぱりその自分の資産をちゃんと自分の資産としてね、ちゃんとこう所有できている、扱える、自由に扱えるって、なんかやっぱそういうところに、まあロマンとか憧れとか、なんだろうな、希望を見出してしまいがちなんですね。これはまあともするとそのブロックチェーンとかクリプトに触れている人が抱きがちな、なんかつかみどころのない、ちょっとした夢見がちなね、そういうところなのかもしれないけど、僕はやっぱりそこをすごく感じるんですよね。だから例えば、そうだね。ごめんなさい、ちょっと声がなんか変だな。そのインターオペラビリティ互換性みたいなところで考えていったときに、とあとその自分の資産を自分でちゃんとこう管理していけるっていうところに、やっぱり、何かこう希望を見出すっていうのは、例えばじゃあこのスタイフもそうだし、じゃあ TwitterX もそうだし、まあ大体僕はその2つぐらいの SNS しか基本的に使ってないんだけど、じゃあそこで発信した内容、配信したもの、こういう音声も含めてだけど、基本的にはそのプラットフォームが管理しているものですよね。だから自分の なんかその資産にはなかなかなりづらい。まあもちろんこのスタイフの音源とかを例えばファイル形式でなんか方法あんのかな、スタイフの配信を音源データでダウンロードする方法とかってあんのかな、ちょっとわかんないですけど、やったことないから、まあそういうことをすればいけるけど、なんていうのかな、まあそこまでするかどうかって話ですよね。で基本的には僕らが日々こう SNS で発信しているものっていうのはそのプラットフォームに依存していて、プラットフォーム側が管理していて、だともするとアカウントをバンされたりとかするといっぺんに全部そのこれまで自分が発信してきた内容とかってものがもう消えちゃったりとかするわけじゃないですか。でそれっていうのがなんかな、どうもな、めちゃくちゃ中央集権的だよなっていう流れもあって、その中央集権線のないブロックチェーン技術、っていうところに多分なんかこう、希望を見出してるんでしょうね。だけどじゃあそのブロックチェーンはどうかっていうと、ブロックチェーンはブロックチェーンで様々なチェーンがあって、でそのブロックチェーンを、またぐとそこで当然またインターオペラビリティ問題が出てくるんですよね。だからの A というブロックチェーン上には確かにこう存在しているブロックチェーン上にこう刻まれている記録で改ざんできない、まあ、改ざんがまあしづらい、データである。でそのデータっていうのをやり取りができる、そこに価値が帯びてくるっていうのがブロックチェーン技術、確かにあるかもしれないけど、でもそれがじゃあ B のブロックチェーンの方に行ったらどうかっていうと互換性がないから、正直そのなんていうのブロックチェーン A の中でしか価値を見出せないよねみたいな話に結局なってきちゃうんですよ。だからどこまで行ってもこのインターオペラビリティ互換性ってものはどうしてもついて回ってしまう、全ての全世界の全てのあらゆるものに共通して使えるみたいなものっていうのはなかなか難しいって話ですよね。だけどそういうものになんかこう憧れるというか、そういうなんかより自由になっていくみたいなことをね、どうしてもなんか考えてしまうんですよね。そうそう、で今だから自分が作ってるそのデジタルアートなんかも、いかにそういうインターオペラビリティの問題を突破していくかみたいなことも考えたりとかしていて、まあだけどまあとかくこういうね、まだまだ道半ばみたいなもの、だけど何かこう希望がありそうな気がするっていう風にやってる時っていうのはそれはそれで楽しいですよね。おそらく人生そのものがきっとそういう道半ばできっと人生を終えるんだろうなっていう、どこまで行ってもきっと道半ばなんですよっていう、ちょっと最後はなんか若干哲学めいた話になっちゃいましたが、今回は、インターオペラビリティというその互換性というところがついて回る、それは、もしかしたらそのまあビジネス的にやっぱり囲い込むためにじゃないけど、やっぱり互換性をあんまり持たせてしまうとユーザーがあちこち行ってしまうから、やっぱり自分たちのサービスの中で経済圏をこう確保していきたいっていう意図もあるかもしれないし、どうしてもその、なんだろうな、そのコンテンツレイヤーで考えた時に、どうしても形式を変えざるを得ないみたいなね、扱うデータの種類が様々あるから、あの映像とか音声とか、まあなんだろうな、まあいろいろあるよねそう、でそういったところの技術的な課題なのかもしれないけど、まあそういうものが全てとこう取っ払えるような、そういう未来っていうのをなんかこうねワクワクするのは別に自由じゃんっていうそんな話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。